前回の続き、運動会の思い出、今週のお題トークでございますけれども小学校3年生の時の学年の企画の競争系の競技ですね。運命の赤い糸、なんかそういうさ、やめようよって、ちょっとさ、なんていうの、二次成長スタートするかしないかのそういうさ、敏感な時期にそういうタイトルは僕はね、教育上良くないと思うね。はい、西暦2020年9月の23日水曜日、夜の8時42分くらい、収録のテクノロジートークステーション第1161回目、おはようございます、テクノでございますけれどもですね、はい、運命の赤い糸っていう競技についてのお話になっていくんですけれども、前回のお話としては、要はグラウンドの左側から男子、右側から女子が、こう2人がこう合わさるような、2人がこうグラウンドの真ん中で合うような感じで、競技がスタートで、そこにパネルがあって、で男子と女子でその同じパネルを、要は同じパネルの記号とか絵とかを組み合わさったものがカップルとなって困難を解決する。で、僕はバスケットボールを、バケツの中に入れるっていうのを2人でやるっていう、それを、やるっていうところだったんですが、っていう、はい、ということで、それが前回ちらっと言ったその相手が、俺ね、これ結構誰も触れなかっただけに余計に気にしてたんだよね。ちなみにね、これね、バスケットボールを、要は バスケットボールはその女の子が投げて、で俺がバケツを持って、その女の子がその、多分コントロール悪いでしょうから、俺が野球もやってたし、バックしたり前行ったりっていう、そういう打球を追うとかっていうのはできるから、俺がバケツ持ってやったわけで、で、スポット一発で入ったんだ。でその後が、男の子と女の子が手をつないでゴールに行くっていう。で小学校 3,4 年生ぐらいの時期ってさ、多感な時期じゃん。女の子と手をつなぐって、いや俺考えすぎ、いやでもね、俺はね、小学校 3,4 年生ってもうそういう時期だと思うぞ。割とさ、女の子と一緒に遊ぶとかさ、なんだったら女の子とちょっとお話をするっていうことさえも、ちょっとはばかられるような時期ってあると思いませんか？どうですかね。割とそこを超えて、中学校時代のに男女交際とか、いわゆる、付き合う付き合わないみたいなものが、それらしきものが始まっていくもんなんじゃねえのっていうか、俺がそうだっただけなんでしょうかね。いいんですけど、それはね。でその運命の赤い糸は、俺はね、やっぱそういうなんか考えすぎてたのかな。クラスで一番、ブサイクっていう言い方はやっぱ良くないんだけど、やっぱその身体的特徴が結構ある子で、で顔がねっていうところで、で途中で転校してきた子なんだよね。小学校3年生から転校してきた子で、で喋り方とか、あと身なりとか、あと勉強も全然、転校して入ってきて明らかに一番できない子だった。だからで、なんかね、いろんなエピソードがあって、なんかいじめ、本当にこういじめっぽいいじめを受けて、なんか下駄箱に良くないものが入ってたりだとかっていうことの被害者になっちゃうような子で、それだけ聞いたらその子で全然かわいそうなんだけど、今のそのいじめの考え方的には、当然ね、被害者にも悪いことがある、って被害者にも原因があるなんてね、禁句ですけど、だけどやっぱ同級生の立場的に、いやこいつ、やりはしないけど、そういう対象になるやつだよねっていうのはちょっとわかるみたいなやつだった。僕は別になんかそういう子に対して 話しかけはしないけど別に無下にもしないっていうか、話しかけられたら答えるよみたいな。いやだから当時から、なんかそう、これもう運動会の思い出関係ないけど、やっぱね、なんか結論的にはその子とペア組んで一発でそのバスケットボールをバケツに入れるっていうある意味困難、他の人たち全然うまくいかなかったんだけど、まあ俺が多分バケツを追うっていう、そのバケツでバスケットボールをちゃんとゴール決めるっていう、そのボールを追うっていうことが多分たまたまできたっていうところもあって、で手つないでゴールインして圧倒的一等賞だったんだよ。だからベストカップルですねみたいな感じになっちゃって、おいおいそれはやめてくださいみたいな感じになって、ででもそれでおお、お前らベストカップルじゃねえかみたいな冷やかしも、ある意味周りが気使って誰も何も言わないっていうのがね、そうお前頑張ったな、でもさ何でもないんだけど、なんかねでもね親がねちょっと言ったんだよね、そうあんたあの子とペアだったよねって。いやそのなんか悪く言うつもりじゃないんだけど、割とこうと変わってた子とのペアで一等賞取ったから、その一等賞がねあんまり嬉しくなかったんだよね、その周りからの。別に俺がその後なんか悪い目にあったりだとかしたことは全くないし、その後ね誰かが引きずっていやーいあいつとのベストカップルみたいな風になったりとかも全くしてないんだけれど、やっぱ自分の中の感覚的に、あと なんだろうなやっぱりなんか女の子と手をつなぐっていうことへの抵抗感みたいなものはやっぱその頃を非常に強く、あって、だから結局手つなぐ時も、いや手はつなぐんだ、手はつなげって言われたから、そのあのなんていうのな、手のひらじゃなきゃダメみたいな、その腕を引っ張るようなことは絶対やっちゃダメみたいな、あ小学校的な生徒指導ですよね、はい。でまあそれでもうでも結局引っ張るように行くぞ行くぞ早くみたいな感じで、もうで圧倒的一等賞みたいなことはあったかなっていうことで、はい、学年の企画っていろいろあったんだよね。もうさ騎馬戦とかでいいじゃんっていう風にさ思うんだけどさ、その逆にね他の学年でどういう企画をやったかって全く覚えてなくて、そうなんかね小学校6年生の時は騎馬戦と借り物競争みたいなものを、やったのはちょっと覚えてる。借り物競争っていう名前じゃなかったんだけどね、ウォンテッドっていうタイトルにして、で、赤い短パンを着ている人とかって言って、でなんか保護者さんとかの観客席から、あまあその赤いズボンを履いてる人っていう風に言ってその人を呼ぶとか、メガネをかけている女の人とかって言ってで、探していったりとかっていうのはやったのは小学校6年生の時、いわゆる定番だなと思ってくる覚えてるけど、他の学年のいわゆる企画ものの競争に関しては全く覚えてなくて、唯一覚えてたのがその運命の赤い糸っていう、やめてっていう感じの、そういう2つの思いでありました。はい、前回話したリレーの選手の補欠ね、補欠でしたね。だから唯一まあねリレーの選手として出れたのがその小学校5年生の時、6年生の時は引き続き補欠で、で全員リレーの選手が出たので僕の補欠の出番はなかったんであれなんですけど、はい、みたいな感じでしたね。あとまあ強い記憶ではないんですけれども、僕ねなんか花笠音頭っていうのを小学校4年生5年生6年生高学年の企画でみんなその3学年共通で踊るっていう企画をやらされてて、それで学年唯一の太鼓をやる人っていうのを3年間続けて受け持った立候補したっていうところで、ね、踊りたくなかったってわけじゃないんだけど、そうなんかそういうそうだな、なんかやりたかったんだろうね。多分ね周りと一緒にいたくなかったのかな、なんか割と自分の仕事っていうような感じで、もうこれやるのってケクノだよねみたいなポジションに最終的に6年生の時になったっていう思い出もあって、そこはちょっと自分なりに珍しく自分が立候補したみたいなんです。あちょっと小学校の時の立候補の話を思い出した。ちょっと小学校トークちょっとやっていきますが、次回小学校の話をしたいと思いますが、以上です。京介お疲れ様でございました。